はい、今週はサンキュー達夫さん会ということで、一緒にメールを読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
ごきげんよう、月一の男サンキュー達夫です。
はい、よろしくお願いします。ですね、メールに行きたいんですが、前回のですね、ご養分の、話、病理診断とのつながりみたいな話の時に、ちょっと思った感想を最初に話したいなと思って、まず僕らその論文を英語で書くっていう作業を、特に最近は一致すごく頻繁に書いてるんだけど、必ずリバイスに英語が変だからネイティブに見てもらえって書かれるんですよ、コメントに。もう定型文のように書かれるんですよね。でさっきの例えばいろんな誤用文の例があったじゃないですか。で最初の方に出てきた初めて車と
会った時
っていう、あのレベルの間違いはしてないと信じたいんですよね、僕は。だけど最後の方に出てきた、桃とリンゴの形を考えてみようみたいな、
桃とトマトの形について考えましょう、両方は丸くて柔らかい食事である。
はい、そのレベルの間違いは確実にしてます。そのタームの微妙な選び方の間違いとか、文の構成のその英語らしくなさとか、
絶対やってる。
例えばその文章って Let's think about the shape of tomato and peach とかだった、みたいな文章って割と自然な気がするんですよね、多分英語にした時って。でも日本語にするとちょっと違和感があるっていうのの逆バージョンを多分やってるなっていう、まず一つ目の、
ね、はい、早口言葉としても面白いぞこれみたいな文がたまに出てきますからね。
そのグルーヴがあるやつですね。
日本人には完璧で綺麗な形がない果物、野菜などの食べ物がいい食品ではないとかですね。
もうどこが何なのか分かんないけど面白い。
日本では伝統的な食べ物がよく食べる一方、海外食も伝統的な料理をよく食べているブルガリア人に対してよく食べられている。もうっていうね。
隣の客はよく食う客だみたいな、なんか
幼霊収集のレベルだな。
文を割ってくれまずっていうね。ワンセンテンス、午後でワンセンテンスのやつそのまま日本語に翻訳しちゃってるよみたいなね。
はいはい、あ、そうか、そうなんだな。
もっとシンプルに表現できるよっていう。
いやー、でもちょっとなんか長いこと書きたくなっちゃうんだろうな。
身につまされます。
はい。あともう一つは、その間違え方で病気を診断するっていうのは、まあ病理診断のやってることだと思うんで。その達夫さんがやっぱりその日本語のその間違え方でその人の問題点をこう探っていくというか、それ病理学、まあ医学用語で言うと、その病態をについて考えるっていう、
そうですね、
壊れ方の様相を考える、様態を考えるみたいな話だと思うんで、やっぱその辺が同じなんだなっていうのと、あと医学教育って最初正常を習うんですよね、3年ぐらいかけて。でその後にエラーを、まあ、病気のことについて勉強するっていう段階があるんで、まあ、そこも多分その正しい日本語ってダメですね、なんかまあ文法とかそういうのを習った後に、達夫さん今そのいろんな添削で間違っている、まあ、ケースに当たってるわけですよね、なんかその辺もすごい似てるなというふうに思いました。
そうだよね。意外と共通点が多くて、はい、喋ってよかったなと思いました。
面白い。
はい、
あと聞き直した
い。ノックだけずっと前から思ったことがあって、ちょっと一個聞きたいんですけど、医学用語で異常っていう時って異なるに常って書くんですよね。で異なる状態の常は使わないんですよ。で例えばなんかその、まあ、小説とかで異常なし、異常所見なしみたいな時に、医学関係でその異常の常が状態の常だとものすごい違和感があるっていう、まあ、でその状態がおかしいっていうよりはその常のものとは違うっていうニュアンスを多分医学では取ってんだろうなっていう、
スタンダードではない、
そうですそうですそうです、っていうのがあって、なんかその何ていうかな、まあ合ってる間違ってるとかっていうよりも、まあ、違うか違わないかみたいなことを重要してるのかなっていう気もして、なんか若干言語とそこも近いな気もするんですよね。
そうだから、異なると違うっていうののね、言葉の違いがどこにあるのかっていうことなんですけどね、 異なる。
このその話面白いから聞きたいんですけど、うん、実際どうなんですか。
いやだから異常っていうのの対義語を考えると正常になるから、どっちかが正しくてどっちかが正しくない、つまりあの異なる方が間違いっていうことになりますよね。違うっていうのはどっちが正しいか分かんないですよ、うん、A と B は違うだけでどっちが正しいかっていうのは分からないから、違和感っていうのは違うっていう言葉なんですよね、漢字書く。
違和感の違は異常性と違うのか、
うん、異常の違は異なる、常常と異なるっていうことですよね。
あれそれこの間なんかで読んだな、なんか中途半端な本で違和と違和をその漢字を違うと異なるで書き分けてた本読んだぞ。
なるほどね。
なんだっけ、うん、なピンとこなかったの、面白かったんだけどピンとこなかった本があるんだよ、うん、いや読みました読みました、うん、そうか。
イッチはそのどこからが病気なのかみたいなさことを、
はいはい、
本を書いたし考えてると思うんだけど、
で
なんかそういう日本語もどこから間違いかって言われると難しい、そのどこから誤用かみたいな。
むずい。
まさにそうだ、まさにそうい う話
ですね。いやだからなんていうかね、その厳密に言えばそのう例えばそのう書き言葉において口語を使うっていうことは一応なんかよろしくないこととされてますけど、
ははは、
まあかといってじゃあ文法的に間違ってるかっていうとそんなにね、例えば、日本に自動販売機が多いということは生活のコンビニエンスにとって結局いいことじゃないかと思うっていう文章が出てくるんですよね。いいことではないかと思うっていうふうにみんな修正するとは思うんですけど、いいことじゃないかと思うを文章で書いてきても、まあこれ文法的には間違ってねえなみたいなのあるし、こういうのを意図的にやる作家とかもいるんですよね。まあレトリックというか表現の部分でその文語に口語を持ってくるっていうねテクニックもあったりとかするんで、これ直していいのかなとかね、やっぱ一応は言いますけどね、
うん、ちょっと連想が違う方行くかもしれませんけど、最近その文体あるいはその異なると違うの話にまだ引きずってるんですけど、漫画で異国日記というのがありましてです
ね、
う
ん、面白いねあれ。
あのそうなんですよ、あの漫画の異国日記の異っていうのが、うん、違うの
なるほど
ですよね、違和感の
違うの方なんだ、
う
ん、
そうだね、うん、
そうなんです。で異国って聞いたら普通は異なるじゃないですか、
うです、ね、うん、
ところが中を読んでいくと確かにそれは違うの方なんですよ、今気づきましたけど、
うんうん、
違う国の世界の話っていう風に主人公の一人が捉えた日記の話ではあるんですよ。うん、なるほどと、それを第1話の時にタイトルつけてる漫画家やべえなって思って、ね、
本当にそういうテーマだもんねあれ。
本当に
どっちが正しいどっちが正しくないとかじゃなくて、それぞれの
そうなんです、
その感じ方がある、
住人っていう言葉が出てくるくらいですからね。
そう、異国とか異人っていう言葉ってさ、異なるっていう字だけど、あ、やっぱあれってあくまでこっちが正常みたいな、こっちが常識寄りみたいな言葉だからさ、でも
そうだ、ね、
こっちが正しいと限らないよねっていう意味では違うっていう感じを当てた方がいいんだよね多分。
いやーここに来てまさかの回答が出ると思う。びっくりだ。いやーすごいな、
うん、はい、ではメール行きたいと思います。
待ってました、
はいはい。
メールという名の第4の語り手だからね、引用的には、
ね、かっこよくてますね。なるほど、
まず最初に何を専門にしてたかを言ってくださいっていう ね、 あの前ありましたもんね。
そうそうそう、下から来て投げるんじゃねえって俺らみたいな。
一番最後にちなみに物理学を専攻していましたかとか、やめろっていう。
わかめごはんさんからいただきました。よう先輩、ヤンデル先生こんにちは。いつもポッドキャストは YouTube で引用を楽しんでいます。普段引用以外で科学に関する話題はあまり見聞きしないんですが、先日普段から遊んでいるグランツーリスモというゲームから新しい AI 開発に関する発表とデモンストレーションレースが行われ、これはぜひ引用で取り上げてもらいたいと思い、とりあえず投げてみます。簡単な概要としては、グランツーリスモのメーカーである、ポル ポリフォニーデジタルとソニーインタラクティブエンターテインメントの共同開発によって、これまでのゲーム内の AI、 いわゆるレース上の適者、コンピューターですね、より人間らしくフェア性の高い走りができるようになったといったものです。これまでゲームと AI で話題になったニュースといったら、将棋や麻雀などターン制で進めるジャンルが多かった印象ですが、常に状況が変化するレースゲームというのは予想外でびっくりしました。しかもこの発表がされた日に発売されるネイチャーの表紙を飾るという、単にグランツーリスモの中だけでとどまらないような予感さえ感じさせました。ちなみにお二人はこのゲームをご存知でしょうか。勝手なイメージですが、ヤンデル先生はちょっと遊んだことがありそうです。あと、もしかしたら車好きのサンキュー達夫さんにもこのニュースを聞いてもらえたら、さらに話が広がりそうです。脱線しそうですが、これからも引用の配信楽しみにしています。いただきました。
わかめごはんさんもですね、いろんなその熱量と文字数を他たたらじとかにもこう侵入してきてるリスナーですね。
浸潤してきてます。
いろいろなところで違和感を覚える、はい、今日この頃です。
とどのつまり、あのグランツーリスモを布教してるだけの人ですね。
本当そうですね。グランツーリスモはいいぞって言って帰ってきますからね。そうそうそう、いつも
好きあらばグランツーリスモっていうね。
先にちょっと僕から、
はい、
あのグランツーリスモはその1か2かの段階で把握したんですよね。だからあれプレステの、
うん、
2だったかな、はい、衝撃的な画像だったのが、
うん、すごいねグラフィックだったね、
すごかったです。やっぱ当時は本当にすごかったので、うん、でゲーセンで同時展開してたんでしたっけ、
う
ん、
ああそっかそっか
確か、うん、でですね、わかめごはんさんがなんで僕がグランツーリスモって思ったのか分かんないですけど、僕は家庭用のグランツーリスモは1回もやったことがないんですよ、
うん、
ただしですね、あのすごく私生活が荒れてた時になんか3時くらいまで飲んだ後で、
スス
キノのゲーセンで朝までグランツーリスモやったことはあります。
アーケード版はやったことがあるってことなん
で、かじってる
って酔って吐いたの。だからよく覚えてる。そう、車酔い、もう本当に悪いようにして
印象
自業自得以外何も出てこないね。
いやでもね、グランツーリスモってなんだろうな、僕ドリフトがよくわからないときにそれをなんかやって、
うん
まあ、ただグラフィックが綺麗でウニウニ動くから気持ち悪くなっちゃったんですけど、なんかどんどん進化したじゃないですか、その車体になんか綺麗な景色が映るぐらいのみたいな、
うん、
っていうぐらいの理解でしかない。グランツーリスモで走ってる車っていうのはあれはな、あの一般車なんですか、あれはレースカーなんですか。
一般車も
YouTube 一般車もある、うん、あるんですね。
普通に街
中なんか YouTubeで画像を見たときはレース車が走ってて、まあ、この AI についてのニュース読んだときに、うんまあ、YouTube 画像があって、実際この AI が運転してる画像があったんで、映像があったんですけど、それはまあレースコースを走ってたんで、
うん、AI が運転してると何がすごいっていうのは何ですか。あの片側2車線でこう前に割り込もうとするとちょっと右側に寄せてきて邪魔をするとか、そういう人間臭い運転をするみたいな、そういう
人間臭いってそういうことなのかな。
いや違うのかな。
いや俺もねレースのことが分かんないけど、でもなんかその解説してるんだよね。その人間と AI が混じってレースをしてる時があって、はい、で普通人間だとリスクが大きすぎて、例えばインに突っ込んでくるみたいなことができない状況でも、 AI は平気でそれが一番いいコースだと思ったら突っ込んでくるみたいなことは解説で言ってて、恐怖心がないから、
そういうことなのか、うん。
で
じゃあ、うん、グランツーリスモというゲームの走行を AI が最適化していくんじゃなくて、
うん、
実際にグランツーリスモの車に運転手が乗ってたらこうだよっていうのを AI がやっていくってことなんですか、それは。
まあレースにどれだけ早く、まあ、だから、まあ、レースに勝てるかどうかっていうのをに最適化されてる、そういうふうに学習されてる。
かどうかか、いやなんかその人臭いことをやるとか、 なんか時々ビビるとかだった
ら、そうね、
キモいレベルだなと思ってますけど、
ずっと抜かずに後ろにつけといて最後抜くとか、すごい人間臭いじゃないですか。
人間臭いっすね。あれ、いやあれスリップストリームってやっぱあるんですか、本当なんですかあれは。 F1 で聞いたことありますか。
いやあると思うよ、うん、
あるんだ。そうなんだ。いやパシュートとかで後ろについて、そのスケートとかで、うん、空気抵抗が受けないから体力を温存とかって言ってるけど、終わったら全員ヘトヘトじゃないですか。絶対嘘だなと思ってたんですけど、やっぱ本当なのかな。
いやでも
自転車でもありますもんね。
自転車はそうね、右かあのコースの右か左に極端によるんだよ、はい、先頭の人が。で例えば左、はい、一番左のコースに寄ったらあの抜いてくる人は右からしか行けないじゃん。だから後ろから仕掛けてき、はい、来るやつを確認するときに右だけ向いてれば分かる。
そういう技術なんだ。
なのでなんか後ろから仕掛けてきたやつがいるっていう思った瞬間に踏めれば抜かれずに済むから、あの先頭走っていながらずっと後ろ向きながら漕いでんの先頭の人って。でそれがストレスだから3両目4両目につけて風の抵抗を受けず別の人が仕掛けてそれを防御しに行った隙を狙って抜こうみたいな人がいるんだよね。
それツールドフランス的な長いやつ。
必ずツールドフランス最後はそうなりますね。
あ、そうなんですね。知らんことがいっぱい。
でそれを防ぐために1チーム何人もいますから、まあ一番最後平坦ステージとかともう同じチームの5人とかでトレインっていう言われるんですけど、あの同じチームで縦5人でもう並んでおいて後ろから仕掛けてきたらブロックする用の人 と、エースの風の抵抗を防ぐために前を走る用の人がいて、で残り100ぐらいで本当のエースが初めて先頭に立って、トップを走り切るっていうのが戦術ですね。
なるほどな。
ただ弱いチーム、
弱虫ペダルで見たこと、
弱いチームのエースはそのトレインの後ろについて、
うん、
もう本当にただ乗りするんですよそのトレインに。
うーん、
で他のチームが駆け引きしてる隙を狙ってなんとか一人でゴール切れるようになんかこうあの隙を狙ってスパートかけるみたいなこともあったりとか。
あ、それはその人間臭い駆け引きはちょっとゲーム化されなかった理由がわかる気がする。
だから F1 とかもさ、やっぱ先頭って結構むずいんだよ。あの常にバックミラーを確認しながら走んないといけない。バックミラー、サイドミラー確認しながら走んなきゃいけないから結構なストレスだと思うんだよね。
考えたことなかった。
そういうストレスは AI にはないかもしれないですね。
ね、
だ本当に、うん、そういう人間特有のっていうのはないかもしれないですけど、まあでもこのいわゆるその e スポーツのこのグランスツーリスモのトップの人間たちとまあ競り合える、うん、勝っちゃったのかな、うん、なんかそれぐらいのレベルになってるみたいで、まあ、多分ネイチャーに乗ったっていうのはあんま細かく読んでないんで分かんないですけど、自動運転との絡みなんじゃないかなと思うんですけど、
ね、そういうことね、
はい、
なるほど、
じゃあよ、うん、本当に人間の方なんだ、いけるな、
それにまあ転用できるというかまあつながるっていうことで、まあ、価値が評価されてるのかなとは思うんですけど、うん、
すげえな、何でもそうだ、人間に近づけてく
る。ちなみにあのレンタカーとか乗ってる2人は。
いやー、トントン乗ってないですね。
僕レンタカー乗るときは香川旅行の
時だけです。うどん食いに行く
うどんですそれだけその時はだから、ね、
いや、
そう、先輩と一緒にも行ったことありますよ。
定期的にね、僕タイムズカーシェアとか利用してね、あるある、あの今どんな車があるんだろうとか乗ってみるの。
達夫さん車本当好きですね。いや、本当好き。
俺もう世の中にある車全てに乗りたいと思ってるから、
うん、
もう軽から普通の乗用車も全部、国内も国外も全部乗りたいんだけど、
うん、
あの
素晴らしい、
あのレンタカーの素晴らしいところは最新の車に乗れるってことなのね。
あ、なるほど。
で、いや、例えばね、その何かがぶつかりそうになるとき警告音で教えてくれるとか、あるいはこの、
はい、
あのレーンをちょっと外れそうになったら警告音で教えてくれるとか、そういうのはあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
でもね、あの俺最近これすごい機能だなと思ったのは、まあ、これもよくあるんですけど、うん、はいはい、前の車が発進して自分だけが止まってたら教えてくれるっていう。
ああ、そうなんですね。
だから、あの、スマホとかやってる人とかが、前の車出たよって車が教えてくれるっていう。
なるほど。
すごい機能だな、これ。うるせえと思ったんだけど。
そういう機能はもう今どんどん増えてるなっていうのは、試乗の時だけ。だから買おうと思った時に試乗の時に教えてもらって、でも乗るまでは至ってなかったので、それをそうかカーシェアとかで
乗れちゃうん
だっていうのをちょっと、
だってヤリスとか乗れんだよ、本当に。
あ、 ヤリスなんて納品まで偉い待ってるみたいですけど。でも
タイムズカーシェアいっぱい出てるからね。名車ですあれ。まあ、買わないけど。
うん、あ本当ですか。あ、うん、いいんですねあれ。
いやあれすごいわ。
ヤリスクロスってあるじゃないですか。うんうん、あれ四駆あると思うんですけど、うん、多分北海道人すげえ買いたいのに納車が長すぎて買えないみたいなこと。やっぱ4個欲しいんですよ。まあ
そうでしょうね。
雪やばすぎて。
そうだよね。
この話始めると黒い僕がいっぱい出てくるからやめよう。あれです。アウディの4つの丸のうち3つを潰してやりたいと思った事件とかですね。なんかいろいろ出てくるんで、もう
ただの
やめましょう。この話ただのいいんじゃないですか。上手すぎる。
まあ、うな丼さんのね、はい、動画でも見ていただきたい。
うな丼さんの、
うな丼さんね、はい、時々紹介されてくれる。はいは
い。陽先輩、いっち先生、いらっしゃったら達夫さん、こんにちは。第159回で、高校生に論文を書かせる大変さを綴ったメールを読んでいただいたかやこむと申します、ね。その説はありがとうございました。ありましたね。
あった。
かなり動揺しました。さて、今回は引用でもたびたび話題になる読書について皆さんのお話を伺いたくお便りしました。私は中学高校の国語科の教員です。これまで読書指導という名目で読書課題を課したり、ブックリストを作成するなどしてきました。生徒たちにいろいろな本を読んでほしいという願いもある一方で、自分自身がそこまで幅広い読書をしているわけではなく、生徒に勧められるような本を紹介できる立場にないのではという思いがありました。また過去にこの本も読んでないのとマウントを取られて嫌な思いをしたこともたくさんあり、いまいち人に本を勧めるという行為に素直に向き合えない自分がいました。そんなモヤモヤを抱えつつ育休に入ったのですが、コロナ禍も相まって引用をはじめ多くの音声コンテンツを通して本についての話をたくさん聞くようになり、人が自分のおすすめの本について話しているのを聞くのがめちゃくちゃ楽しいと思うようになりました。またその中で読んでみたいと思う本にたくさん出会うことができ、仕事を離れているということもあってか随分読書量が増えました。できることならこの経験を教育現場で生徒たちにも伝えたいという思いもあります。しかしどうしても教育的配慮をしながら、あるいは発達段階に合わせていくと、紹介できる本が自分の面白かった本ではない場合がほとんどで、その段階で自分の熱量が下がってしまう気がします。私の読書領域が極端だということも影響しているとは思うのですが、ことあるごとに本の紹介をしてくださるお三方に、本の紹介についてあるいは学校での読書指導についてのお考えなど、もしお聞かせいただける何かヒントに、お聞かせいただけると何かヒントになるかもしれないと思い、お手紙させていただきました。いつも長文になってしまい申し訳ありません。時節柄お体にご自愛なさってください。ありがとうございます。
これは達夫さんがいるときに読むべきメールですよ。
俺ね、
迷子になるからね。
前、イッチが勧めた前だけを見る力買っちゃったよ。サッカー選手の。あれすごい。
あれか。
あれすごい。うん、
あの構成をされてる宇都宮哲一さんの僕がファンなので、はい、うん、でそれでその本知ったんですけど、うん、あまりにエピソードがやばすぎてちょっとびっくりしますよね。
まずだから、そのなぜこの本を手に取ったのかなんだよね。イッチが、だから宇都宮さんを追いかけてて、っていうことなんだよね。
そうです、そうです。それと実はその、チャンピオンズリーグでただ一人日本人で出てたというのに僕はちゃんと記憶にあったんです。たまたまその試合見てたんで、で知らねえ日本人が一人出てて、しかもなんか日本と全然関係ないチームに出ててっていうのは2019年だか18年だかそのあたりなんですよね、確か。で記憶にあったので、おっって思ってたらいつの間にか片目潰れてるという、ってなるので、さすがに買いました。
そうだね。イッチ海外サッカー見てんの
サッカー。
いや海外サッカーはそんな全然、あの代表戦と関係あるチャンピオンズリーグぐらい、ね、
いやチャンピオンズリーグ、
それもだから放映時間にもよりますし、
タイミング合えば見てるって感じなんだね。
タイミング合えばです、うんうん、あのケーブルテレビとか今一切やってない、あの契約も何もしてないのでBS すらないんですよ。
え、今チャンピオンズリーグってどこでやってんの？
今 CS じゃないと見
れない。俺昔フジテレビでやってた頃よく見てたんだけどな。
なんかですね、地上波は放送がない時も結構あって、
うん、
確か。でもコロナのせいで亡くなってたのかもしれません。ちょっとよくわかんないな、最近は。です。いや、でも、そんな、今僕、先輩と達夫さんが、そんな見てんのとかって言った時点で、そんなこと僕、達夫さんの子に対しても100回言いたいわって思いました。
それはそう。
それも知ってんの、それも見てんのみたいな。そんな、今更僕にそんなと思っちゃった。まあ、いや、本の話ね。
本の話ね。
本の話。学校での読書指導、まあ、本の紹介。
いいよ。
マイコンプレックス、
マイコンプレックスある？
はい、どうぞ、
言っていいですか、僕やっぱコンプレックスは、その大学生ぐらい、いやもっとだな、結構長いことコンプレックスだったのが、だから中高大と僕が読んだ本っていうのが椎名誠と司馬遼太郎と、
いや十分じゃない？
いやそこがすごい大事なポイントなんですけど、今振り返ったら読んどいてよかったし、でその時期にそうやって読んでたのが良かったって僕は今言えるんですけど、当時はそういうのを読んだっていうとマウントしてくる人がいるんじゃないかっていう呪いがあったんですよ。椎名誠はいいけど他にも読んでないのとか、司馬遼太郎ってあのエンターテインメントのでしょとかって言ってくる人がいたら恥ずかしいなって思ってたんですよ、長いこと。
なるほど。
それってでもそれってその例えば漫画読んでますって言ってジャンプ作品しか読んでませんって言って言いたくないみたいな気持ちに近い。
多分そういう感じ。あのナイス言語化です
。ナイス言語化。
そうそうそうそうそうそうそう。あのコロコロを時々読んでるっていうと、ボンボンより読んでるよみたいなやつにちょっとイラッとさせられるみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
ジャンプマガジンサンデー読んでるよってさ、スピリッツは読んでないのかみたいな話がいつまでもあるじゃないですか。で僕その全てに引っかかっていたので、それこそ。
そうだね。
そう。だから気づいたら。その司馬遼太郎でも全部読んでるなということに気づいたあたりから、一応偏っては読むんだみたいなところで、なんかどうでもよくなるまでに結構だから20年弱かかってるんですよ。だからいやこんな本読むようになったのこの5年ですよ。だって
そうなの？
そうですよ。
まあ時間ないかったか、それまでも。
いやあのですね、これは達夫さんとそれこそ先輩にも聞いてほしいセリフなんですけど、僕そんなに大学院になった時ってだって本読んでどうこうなんて先輩と話してないですよね。まず
本の話ってそんなにしてないかもね。
してないんですよ。だ当時読んでないですで忙しいからとかじゃなくて、多分教養として本を読むっていう感覚ももちろんなかったし、今のようにただ楽しいから読むっていう感覚もなくて、読んでる本も偏ってて、たまたま気に入った作家はいたけど他の作家はちょっと手が出ないわみたいなことを、もうほとんどの人と同じようにそうだっただけで、もうあくまでなんでひっくり返ったんだ、ツイッターだ、ツイッターで承認欲求が満たされるようになったからですよ。だから
正直
いや間違いないんじゃないかな。ブクログ的なものが大学時代にもし自分で慣れていたら、もっと本読んで
る。なるほどね。
年々読む量増えてる感じするよね。
そうですね、
なんか忙しさに反してというか。
診断と一緒
だ。本当だ。本当に確かに。
いや本当です。
スピードが上がってる。量が上がってる。
あと地味に自分の自由にできるお金が増えた。
それはでかいね。
まあね。
そうか。絶対そうだ。まあ、だから図書館だったの昔は。だからなんか 人様におすすめの時には偏りは 100% あるし、おすすめされる方も偏って読んでるし、だから中学生に勧める本なんて100人に1人もまず刺さらないと思う、けどあの先生本勧めてたけど俺はそこまではいかんけどとりあえずこっち読んでみようって違う本に刺さればラッキーぐらいの話ですよねって思っちゃった。
難しいな、
難しいな。この発達段階に合わせていくっていうのはやっぱり必要なんですかね。先生だとやっぱり必要か。
でもね、立場もありますしね。どうなんだろうな。じゃあ先生から勧められたから読んだっていう、読んでめっちゃ良かったっていう経験が僕にはないし、なんかそんな先生もいなかったから、わかんないんだけど、でもなんかその読書体験全体をこう背負う必要はないと思うんだよね、先生が。
なるほど。なるほど。
なんかその読書って本当個人的体験なんだよ、究極的に。だから、その司馬遼太郎と椎名誠しか読んでないっ って言ってもさ、それはさ個人的な体験だから全然それでいいのよ。
うん、
だし、なんかそれを批判する権利は他者にはないし、でおすすめするっていうのは早い話がありがた迷惑な時もあるからね。
はい、
その中学高校の国語の授業を受けてる人がみんななんかいい本を教えてくれって言うならまだしも、その読書自体を求めてない人とかもいっぱいいるわけだから。
そうですね、
だからそこはなんか国語を背負うとか読書体験全体を背負うじゃなくて、僕はこれが面白かったっていう個人的体験をぶつければいいだけだと思うんだよね。
わかるな。僕はそれにできるようになったのはやっぱりさっきの繰り返しなんですけど、承認欲求満たされすぎて、本を勧めてそれを喜んでくれるっていう見返りが必要なくなってから人に勧めてるんですよね。
なるほどなるほど。
僕本人に勧めてないですもん。確かに今おっしゃる通り、俺はこの本を読んでとても良かったって言ってるだけで、あなた読みなさいはほぼ持ってないな。
この間ねちょっとコンビのライブでね、あの山下ひかるくんっていう、はい、ちょっと今はあの人は何なんだろう、服飾デザイナー、
はい、
何なんだろう、
肩書きのよくわからない
不思議な方
ですよね、不思議な人なんですけど、はい、まあ、とにかくインターネットについてずっと考えてて面白い人なのよ、
うん、
で、まあ、その人はあの食べログ文学っつって食べログの文章をあのありえない検索ワードであの椎名林檎とかで調べて、椎名林檎なぜ食べログで椎名林檎書いてるやついるんだみたいない
い検索ワードですね。またそれ
食べログで椎名林檎で検索してその人が他にどんなところをレビューしてるかって全部追いかけるっていう、
意地悪だな
意地悪だないいコメントだな
そういうのやってる人なんだよ。でなんか最近あのワクチン3回目で検索すると一気に増えたみたいな感じで、あなんか食べログ書いてる人ってワクチン3回目打ったって言いたい人多いんだなみたいなこととか言ってる人なんですけど、彼は
なるほど、
あのスポティファイがあるのになんでホンティファイがないんだって。
ホンティファイ
はいはいはい
言ってんのよ。
あで、なるほど、あ
の月額いくら払ってこれだけの雑誌たくさん読めますみたいなサービスはあるのに、この記事読んでっていうのないじゃんと。でそれは多分あの読書自身が個人的体験だし、誰がどこに響くか分かんないからみんな進めてないだけで、いやいや俺がイッチーに言うんだったら個人的な体験をイッチーにぶつけるだけじゃん多分。っていうのでその山下ひかるくんがね、うん、俺ホンティファイ作ってきましたっつってコピーしてきたの、この
作ってきました
ホンティファイを。で例えば、この本のここのページっていうのをコピーして月額1000円くらいで会員にあのプリントして配るみたいなね。まあこんなのさ別にさ著作権とか全然許諾取ってないから絶対できないんだけど、でももしかして何社かの出版社で合同でホンティファイ作って、でレコメンドする人がそれなりのねイッチーとかだね、いいし、別に作家の先生とかでも大学の先生とかでもなんかこの人のホンティファイ入りたいって言って月額1000円払って、この人がビンビンに来た文章みたいなのを読めたら最高じゃんって思うのよね。
それなんかブックフェアみたいなのをこうもう一個なんか今の時代にアップデートしたみたいな感じ
ですかね。読んでる選手って結局イッチのまあ好きな面白かったと思った本を集めてるし、読んでほしい本多分集めれてると思うんだけど、ホンティファイはもうちょっと具体的でこの本の何ページから何ページのここですっていうやつ。そうホンティファイがないのが謎すぎるみたいなね。
ホンティファイ、
ホンティファイ、
ふわっと気の抜けた感じのこのホンティファイ
でもね、なんかね俺大学の時のね、どうあれ何だったのかな、女の子と喋った経験が数少ないから女の子だったことは覚えてるんだけど、その、
はい、
女の子があれはだから地方の北陸かなんかの高校で、でとにかく先生がコピーしてきた文章をひたすら読むっていう時間があったと。
はは、うん、
でそれはもう本当にノンジャンルでどんな文章でももう片っ端から読むんだよと。で別にそれがいい時もあるしピンとこない時もあるっていう。いやそう考えたらさ、教科書ってホンティファイなんだよ。
あの全く同じことを今考えてました、う
ん、国語の教科書ってホンティファイだし、もっとなんか肩肘張らない面白文章をいっぱい集めてきてくれてればいいじゃんって思うのね。でとにかく中高生はもう俺寮だと思うんだよね。
寮
だな。文章を読むっていうその経験だけをしてくれれば、うん、多分この先もなんか自分で探して読んでくれるんじゃないかなっていうね。
いやー今の
そうか。
お手紙送っていただいた方が中学教師、
中高、
中学高校って書いてある、ね、
中学高校の国語、うん、中高一貫の学年をずっと持ち回りで上がっていく感じなのかな。
うん、どうなんだろう、うん、そうかもしれない。
いやー手間かかるんですぐはおすすめできないんですけど、今達夫さんは国語の教科書とおっしゃいましたが、僕がイメージしたのはですね、公文式の国語のプリントなんですけど、公文式ってあの数学が有名ですけど国語っていうのもあって、あれもだからこう入試問題と一緒で短い文章が載ってて、それが論説だったり小説だったりっていうのを本当一部を読んで答えさせるっていうのを、まあ大量に毎日やっていくことになるわけですよ国語だと。でも問題なしで文章だけ載せてくれてもいいのになって思ったことが、
あーなるほど、
へえ、
はるか遠い記憶にあって、
あレベル高いな、うん、
でですね、そこに多分なんでこの話だ、今ちょっと僕今すごい記憶あともうちょっとで出てくるな、わかった、あのですね息子の勉強の相談に乗ってた時に、その学算みたいなのを探していて、公文式の今どうなってんだろうと思って資料を見てたら、そこに僕が直前に読んだばっかりの国分光一郎の暇と退屈の心理学の一節が載っていて、で僕はそれを見てうって思ったんですよ。当時一瞬で読み飛ばしてったやつを今面白いと思って読んで待ってるわって思ったんですよ。ということは何なんだってところで僕その時は終わったんですけど、国語の先生だったらもう問題解かんでいいし、成績にも何にも関係ないけど、私が気に入った文章の4行ぐらい載っけるプリントをこれから週に1回配るからよろしくっていうぐらいで、
最高だよね、
いいんじゃねと思いました。
最高だよね。
ホンティファイ的な先生をやっていただけるっていうのはどうなんだろう、
ね、え大変だけどね、でも教育的にだったら大丈夫だよね。そこで配るだけだったら。
あ、そうそう、
俺は日本人向けの初年授業でね、大学1年生の授業で、
はいはいはい、
毎週俺が書いた文章を投げつけてますね。
面白い。あ、そうなんですか。
読みて
それ、ね、
栄養と料理の連載とか。
ああなるほどなるほど。
あと、いいじゃないですか、
男子師匠の文庫の時に書いた前書きとか、
は
あ、
はいはい、俺の仕事っていうので全員に配ってる。で、
はい、
僕は特別じゃないよと、下手したら大学時代は君らより不真面目だったし、でもなんかこういうものを書けてるから頑張りなっていう意味で配ってる。
なるほど。
特別な人じゃないんだよと、文章書いてる人も。いや俺やっぱりさ、なんか音楽ね、俺ピアノとかさやらされてたからさ、なんか音楽に対してものすごい崇高なイメージがあったの。軽はずみに手を出しちゃいけないものだし、立派なものだっていうイメージがあったのね。
はい、
で文章に関してもそうだったら、やっぱもうおじいちゃんとかがすごい本読んでたから、もう文章を書いたり本出したりするってすげえ立派な人しか、もう限られた人だけのものなんだろうと思ってたんだけど、
名文に限るっていうふうに思ってたわけですね。
いやだけど、うん、いや本当、うん、俺が育った時にボーカロイドいたら、なんかすげえ楽しく音楽作れてたんじゃねえかなって。だからもう作曲なんてさ、もう絶対そんな素人がやっちゃダメじゃんとか思ってたし、
なるほど、
表現なんて素人がするもんじゃないと思ってたから、なんかもっとなんか楽しいもんだし、 一般的なことなんだよっていうのをなんか教えたいんだよね。
今の大学1年生ぐらいの年代の人たちってそういうのってあるんですか、うん、その今ブログも古いですけど、うん、その普通の人が文章を書いて、まあ、アップするっていうのは普通になったわけじゃないですか。あ、ノート、はい、そうかそうか、う
ん
う
ん、ノートとかに作品発表してますみたいな子はいるね。
うん、うんうん、
まああとはもう本当にそうだね、ツイッターとか、ツイッターやってるって人もいたな。うん、あとはなんか音楽作って本当に動画アップしてますとか、あの、うん、なんだったら 3DCG でアニメーション作ってアップしてますみたいな人もいたよ。
すげえ。
うん、だけどなんかそれくらいハードル低くていいと思うんだよね。
多分さっきのその達夫さんがご紹介いただいたあの山下さんでしたっけ、うん、ホンティファイとおっしゃってますけど、うん、システムとしてはどっちかというと TikTok に近くて、なるほど、サンプルをしてきて自分のおすすめをアレンジしてみんなに配る、うん、しかも短い感じでっていうのは Spotify というよりは TikTok なんですけど、うん、ただそういう風に Spotify にしても TikTok にしても今ある表現とこうオーバーラップさせて名前を付けたくなるっていうのがやっぱり今やってることとのなんかリンクしてるというかですね、昔はなかったんですよね、うん、今はそういうことがある。そのサンプリング的なものでいいから本も進めてみたらいいんじゃないというのは、これは珍しくご相談に対するお答えになってるのではないか。
いや、一案かなりいいと思うね。
いや
僕は山下ひかるはね、だからその作為がない文章っていうのがとにかく好きで、やっぱ文章マニアなんだよね。
ああ、そう
か。で、あいつがね、ここ数年で結構一番ギンギンに来てた文章っていうのが、あのブスだブスだって言われ続けた女の子が初めて処女を失った時に書いたブログに感動しまくってなんか T シャツにしてた、その文章でもう常に持ち歩いてた。これやばいっす本当にっていう、こんなに世界が変わって見えるとかってみんな言うけど全然違ったわみたいな、なんかもうなんかねすごいリアルなの、とにかくむき出しので。食べログとかの文章とかもさ、結局そうなのよ、そのプロとしての作為が全然ないから素なんだよね。でも俺なんかそういう文章も読ましてほしいんだよね、これも文章だよっていう。
あー、なるほどなるほど、なんか達夫さん以前なんか最近誰かの日記を読んでるって言ってませんでした？そんな昔の有名な人か誰かの。
日記は読んでますね。はい。漱石研究年表ですか？
いや、漱石じゃなかった気がするんですけど、うん、でもその作為がないっていう意味で、うん、なんか日記がすげえ、誰かの日記がすげえ面白いみたいな。
武者の小路さんのやつですかね。
あ、そうかもしれないですね。
あの晩年の武者の小路さんのやつやばいですから本当に。
ちょっと尻滅裂なところもあるんでしたっけ。
もう回ってんのよ。回ってんだけど、もうあの本人もそれなんとなく自覚してんだけど、もうノリに乗っちゃってるから、最高っていうね。自然主義ここに極まれるみたいな感じで、もう
最高ですね。まあ、作為がないっていうのは大事かもしれないな。
日記は面白い。
なんかそのいろんな文章を摂取していく中で、こういうのが好きって言えるところまで行くと。楽しくてしょうがないっていうのは分かる、うん、それはすごい分かるな。
でもこれはもうなんか、ね、性癖の発露に近いけども、もう自分がギンギンになった文章をぶつければいいと思う生徒に。
ああ、そうですね。
で、これは一人のサンプルですっていう形で読ませれば、うん、別に僕は国語を背負ってないし文学も背負ってないしっていう、ただこれよくねっていうのをさ、レコメンドしてくれるだけで全然いいと思うけどね。
教育的にただこれは正しいですとか、国語的にこれは正しいですみたいなことを全部一回外して、個人的なものとして進めればいいんじゃない
か。もっと言うと国語って正しいとかじゃなくて自由っていうことを教えてあげてほしい。楽しいし自由っていうね、表現がそうなんだもん、うんうん、だっていや、そんなまあ、 あの教科書もねいいんだけど、まあ、そこに載ってない文章もいい文章だよっていうさ、
うんうんうん、
面白い、
うんうん、
なるほどな。
イッチなんか作為を通り過ぎたんじゃない、通り過ぎたみたいな話をなんかこの前してなかったっけ、っていうこの引用で、なんだっけな、ツイートだっけ、忘れたけど、
ですね、似たようなニュアンスの話はいっぱいしてるんですけど、
うん、
あれかな、その話じゃないんですけど、今頭の中にふわっと思ってたのは、亡くなってしまいましたけど、あの西村健太さんが本の雑誌っていう、ね、本の雑誌というあの雑誌の中に連載していた、日記があるんですよ、うん、それこそ、一小節書きの日常って言って、日常の情は乗るっていう本を書くんですけど、うん、あの日記僕毎月大好きでめちゃくちゃあの愛読してたんですけどね、
うんうん、
あの10日に1回ぐらい倍飲って書いてあるんですよね、あの風俗に行った日を記録してるんですよで4日、あ 10日に1回というか、あのと10日にちがだから飛び飛びで書くので、10項目に1回ぐらい倍飲って書いてあるんですよね。で一番最後の日記は多分次回の更新になると思うんですよね、その後亡くなってると思うので、
うん、
でその1個前の3月号かなのお便り欄のところに、西村健太氏は最近バインと書いてないので悲しいみたいなことを投稿してる人がいたんですよ。でその文章を投稿した人は当然亡くなる前に投稿してるんですよ、うんうん、当たり前ですけど、うん、で僕はそれをっていうか編集部のですけど、それの雑誌ができてきた段階でもう亡くなってるんですよ、うん、あのですねお便りの投稿欄を見た時がもう何とも言えなかったですね、うん、今このタイミングでなければ得られない感情を得たなと思って見てました、ね、今思い出したのはそれです、うん、これはもう何を読んでくれとかっていう話とも変わりますね、個人的な体験ですね、そうだね、
それこそ。でもさ、
作られたものではない
から、ね、読書って別にいつ読み始めてもいいし、どこで読み終えてもいいし、その本当にどんなタイミングで読んでもいいし、たまたま目に入ってくるものでもいいし、全部個人的な体験じゃん。それも含めてぶつけるっていうのが、う、ね、多分なんか面白いここの授業なんじゃないと思うんだね。
だろうな。
タラレバさんも同じようなこと言ってたな。
うん、あ、いる。いいのね、
うん、あの読書に対してコンプレックスがありますっていう相談をタラレバさんにしたことがあって、そしてやっぱり、あ、
そうっすか。
うん。まあ、本読んでないからさ、あんまり俺さ。それ別になんか。
言いますよね、先輩ね。そんなこともないと思うんだけど、そうなんだな。うん、
まあ、でもそんなにあの、まあ、気負わず、別に読み始めたからといって必ずしも全部最後まで、ね、必ず読まなきゃいけないってことでもないしみたいな、うん、もっと気軽に読めばいいのになみたいなことを、でもそれってでも読書してる側の人間の意見なんだよなっていう気持ちもちょっとあるんですよ ね。
まあな、 あとこれあのさっと流していただいていいんですけど、はい、あれだけみんなにおすすめされてる世界が面白いって言ってるけど3体まだ1
しかいや十分でしょ十分でしょ
なんかね、兄さんの厚さを見てひるんでしまう。
あの2が傑作って言われてるのね、一番ね、あの暗黒神
殿のね、うん、それをあなた方から聞いて、うん、あなたから聞いて、
うん、俺がね
腹立つわと思ってよーんと思いながらね、プロジェクトヘイルメアリー読んじゃった。
あれもうそう読まなきゃ、うん、まあ三体とイノセンスはいいんじゃないですか、当分一致は
広角機動隊の
広角機動隊の文脈的には
あ、そうします、はい、
はい、ということで、ね、あの2つしか
盛り上がっちゃった、
はい、メール会すいませんね、
盛り上がってしまった
メール会、はい、
ちょっと1個、はいはい、コメント足させてください、うん、あの読書のおすすめって、だから僕今おすすめされても読めないよっていうのを自分は言っときたいと思ったのは1個あるんですけど、
うん、
もう1つはですね、見てないんですけど、それこそ映画をおすすめする人ってのが周りに増えていて、うん、タイムラインとか、
うん、
あれです、米粒社協の談話室で映画やってるっていうのもすごいきっかけではあるんですけど、あのですね、あれだけおすすめされても僕はまだ動いてないんですけど、これ絶対数年後自分は動くなって確信はあるので、あります、やっぱり、いや映画見たいっていう熱が高まるのを自分で待ってる。
うん、確かに時間差っていうのはあるかもしれないね、
ある、うん、でそれを中学生とか高校生相手にしてると、やっぱり成長するところを見たい欲っていうのが絶対に出てくるので、
うん、
つい読んでもらいたくなると思うんですけど、うん、僕は仮に中学生の時に米粒社協の談話室見てたら、大学ぐらいの時に狂ったように映画見てたと思うんですよ。
ああ、そうだ、そうかもしんない。
そう、あんなコンテンツ見て、古本屋と映画にはまらないわけがない。
もう本当あの古本屋の紹介、味わいしかないですよね。
味わいしかない。
本当にすごい。
出口がないもんね、あの企画。誰が得するの、
本人がそう、あ、確かにね、 あのマネタイズとかそういう話じゃないですもんね、あれ。
どの業界が喜ぶのって考えた時に誰も何も得しないっていうのがいいよね、あのコーナー。
なるほど。
すごい。
めちゃくちゃ大島さんが饒舌だしな。
いや、本当そう。これ思いついたのも今日たまたま達夫さんがいらっしゃる、うん、その4回に1回の日でここに接続しましたけど、だから僕は日頃そういうことを言語化しない状態でいますけど、そのおすすめされたからといってそれが効くのが10年後20年後の爆弾のようになってる可能性が高いよっていうのが、
そうだね、言っとこうと。
そうだ、確かに、はい、いい話した最後、
うん、すぐ結果が出るものじゃないのが教育だよ、
うん、そうですね、
うん、そうでありたい、
はい。達夫さんよろしいでしょうか、はい、はい、イッチもよろしいでしょうか、
ありがとうございます、
はい、それではメールをいただいた方ありがとうございます、感想ツイートもありがとうございます、引き続きお待ちしておりますということで、今週は以上です、ありがとうございます、
ありがとうございました。